私は女王様よみたいな。
違います
。あの違うって言ってるけど
命令はしてないから、ね、
そうそう、作中の、ね、そう、命令はしないんだよ、
しない、
言葉ではしないんだよ、
何もしない、
でも言葉でしない命令こそ強制力のあるもんないじゃん。無言の圧力、
お前それに従ったことあんのかよ。
無言の圧力こそさ、
じゃあいいやってこ
ないやってきたんじゃねえのかよ。
圧
その圧はないわけじゃん。俺だってあるよ。
いやでも
言わないけど、
言わないけど、
言わないけど、言わないけど、俺だってあるよ。
でもさ、あの雰囲気だけで語られるっていうかさ、うん、どうやら上級はそう向いているであろうっていうのを何かこう、うんうん、感じて、でそれを感じて動けるのは多分自分だけであろうっていうものも なんとなしに勘ぐってしまって、あの不本意ながら動いてしまうっていうような、あのその一連の流れはあるかもしれない、
ね、分かるは分かるんだよ、うん、このさ、まあ、流動性が高まっているさ社会と言われている、そのこの社会の中でさ、誰がどうさ入れ替わっても全然お前はまあ一つの駒でしかないからっていうような時代の中で、あなたがいないと私生きていらんないんだけどっていう席を用意されたら、ある意味ね、うん、その奴隷のようなさ存在だとしても幸せを感じるっていうことはあると思うんだ、
うん
うん、でそういうことが一つのさ、なんだろう、選択肢の中に入ってきてもまあいいんだろうなとは思うんだけど、
うん
うん、それをまあ言い換えたんだっていうようなね、
うん、
ことはさ、うん、もうまあわかるんだ、
うん、
わかるんだけど、わかるんだけどってそう見た時に思ったのは、これを幸せだって、提示するこの人は果たしてその幸せ、まあ、その幸せにこう向かっていってるのか、またはこの今この恋愛っていうものをさ捉えた時に、
はいはいはいはい、
そういう幸せっていうのは、
お前が大丈夫かと、
この本人にとってね、そのまあ幸せっていうものはたどり着くべきね、そのゴールなのかなと思ってさ、うん、その時にね、あ、なんだろうな、心配。
こいつ大丈夫ですか、本当に。
心配。
まあ、どっちか心配か。
心配ですよ。心配しなかったんだけど。
ああ、しないです。
まあいいんだけど。
しないよ。
ただ
この人が心配なんかしないよ。この人がってなんだ。でもそのそれを聞くにつけ、なんかそのあなたの幸せなんですかって言ってるのはどの位置かっていうのが気になるね、
うん、
これは幸せですよ、うん、あなたは幸せですか、これは幸せだと思いますよ、あなたは幸せですかって言ってるのか、私はこの人に対して幸せを与えましたよ、あなたは幸せですかって言ってるのか、うんうん、なんかこの目線の違いっていうのがとてもこれは気になったな。
あのでも映画に対しては、まあ、登場人物が何人かいて、うん、その中でどれに共感してどれを拒絶するかっていうことだったのね、
うん、
で、まあ、全部拒絶してもいいと思うし、だったら全部拒絶した、じゃああなたの幸せってこれ以外だったら何なんですか、
うん、
っていうところだし、どっかに共感した、例えばね、その主人公の彼女であった、この人に共感した、めっちゃ共感した、
うん、
じゃあ、
うん、
あなたの幸せってそういうところなんですか、
うん、
って言った時に、うん、また考えが広がるだろうし、うん、でただ単にそのお兄ちゃんと妹っていう関係性もあるのね、その真っ先に死んでしまう兄なんだけど、まあ、そこがその両親が先立たれ、両親が事故で死んじゃったっていう言った後に、そこからちょっとだけ妹が、まあ愛がちょっとおかしくなって家から出なくなる、
うん、
本当だったら高校生であったりっていうところなんだけど、家から出なくなるっていう 状態があって、で、その、
マジ目なんだよ、めっちゃ。あのさ、ただでさえ目が鋭いんだからさ、めちゃめちゃ、
今すぐ止めてもらったよね。
めちゃめちゃ、ひどい目になったよな。
いや、まあ、
ひどい目になったよ。
ちょっとその話の中で思い出したのは、
気をつけて、気をつけて。
思い出したのは、
いつも楽しいマッチでいて。
そうね、これ P 入れてほしいんだけど、
誰が入れるんだ
よ。妹の兄貴役の人が、本当に気持ち悪かった。演技が気持ち悪かったんだ。何この人ってどういう演出したのっていうぐらい気持ち悪かったんだけど、
あ、じゃあもう、まあ、
ピーピーピーピー言ってるけど今
気持ち悪かった
って、気持ち悪かったんだけど、
あのピンが勝ったんだよね、
何こいつって思ったんだけど、
あ、ごめんね、
まあまあまあまあそれはまあ置いといて別の話、
あ、だからそれはあの映画の構造ではあるよね、映したものが全部ダイレクトにねみんなの印象の中に入ってくるっていうね、だ関係性だけを取ってくれっていうのは、
本当の、まあまあ見てる側としてはもうこいつ本当にお兄ちゃんかって思うんだけど、本当にまあ兄と呼ばれてる人と妹って呼ばれてる人の関係もここはねちょっとねこうなんていうのかな、まあ近親相関みたいな感じのちょっと歪みをね感じさせるやり取りなわけ、そこから派生してこのねお兄ちゃんが死んだ後に、また新しい男はねそう自分に奉仕する、まあ、何て言うんだろう今カールをね皿に、皿のカールを皿に
持ったけれども、
その、お兄ちゃんが死んだ後にその介護してくれる男をまたその代わりにこう添えてくるっていうね、まあ、俺は思うのは、こいつはねエイリアンかと、ね、うん、新しいターゲットを探してはこいつをお兄ちゃんと呼んで、
うわ、いわ
自分のねターゲットに
して、でも間違ってはない、要は一番最後に主人公のことをお兄ちゃん、大丈夫お兄ちゃんって言ってしまうわけだよ、でもそれは自分がその前にも狂ってるかもしれないんだけど、要は自分の世界を壊さないための、自分の世界を守るための言葉、っていうかもうその人をお兄ちゃんだって認識して自分の世界を壊さないようにする、自分が本当に壊れないために、自分が幸せであるために、
最後お兄ちゃんって言うんだよ、
そう、
そいつのことをね、
主人公のことを、
見なくてよかったね、そういうことじゃないけど、
で今語られたことで分かるのは、この愛っていう少女が思っていることは愛ではないんだよ、だって自分から発信、自分が全て、
そうね、今までの話ではね、
自分を守ってくれる存在なら誰でもお兄ちゃんって呼ぶっていうような、そういう自分発信の人なわけだから、ここにね愛はね存在してない、愛ではないものっていうのにこうたどり着くっていう時に、これが幸せですって言われてるわけよ観客はね、
ああそうだね、あなたの幸せなんですかって投げかける、ということはこれがまあある一つの幸せですっていうのを描いた、でその描いたものがその妹さんの決して愛ではないもの、幸せかもしれないけど愛ではないものであったっていうことが関係性になるわけだね、
ずっとその介護っていうものを通じて愛っていうようなものが描かれているって思っていたんだけど、最後の最後でこれは愛ではない、まあ一方的なその男の愛かもしれないけど、その総合的な愛ではないっていうことが描かれている中で、この幸せっていうのをね、この人はどう考えてるのかなっていうのことをね